姫のロードトゥーザドリーム。はい、姫のロードトゥーザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、うん、シーズンオフになりました、
うんうんうん、
久々の収録になりました、
うん、
そしていろんな情報が今
そうね、なかなか発表されないこともね、はい、まだ多いので、まあ引きこもごも、うん、来年どうなるのか、
はい、
ファンとしては気がかりのとこいっぱいあると思います、
うん、気がかりですよそりゃ、
うん、
ね、
ね、
うん、あれやこれや。
そうね、その中でまあ発表があったのが、
はい、
前回お届けした村上純平選手が、今年限りで引退と、
はい、
いうことで、
はい、
ね、
うん、
非常に残念な思いもありましたけれど、
はい、
でもうお一人、
その
一緒に発表がありました。
はい、
鈴木伸二選手、
が
今シーズン限りで島野を退団されると、う
ん、はい、
いうことで、どうも新チーム、鈴木伸二選手が地元で一緒にあのよく練習されてるショップの方々が母体になってるのかな。
そうなんですかね、
うん、と思いますね、うんうん、あの、はい、チーム名から言うと、
はい、
うん、でそこで、に加入して来年走られると、
はい、
いうことで、
はい、
まあでも鈴木伸二選手のイメージとしてやっぱ島のレーシングってイメージ強いんだよね、なんか、
うん、ね、そうですよ、
やっぱあの水色のジャージが起きてるっていうのが、
うん、そうなんですよね、
すごい似合うんじゃない。
うん、
でも鈴木伸二って選手どこのジャージ着ても似合うんだよね花があるから
うん、
ね、だそういう意味では非常に残念なお知らせですよね。
鈴木島のファンとしてはですね、うんうん、やっぱり残念ですよ。
ね、
残念です。っていうか寂しいんです。
だから野寺秀則、鈴木伸二っていうのはある種、まあ、ザ島のだったもんね。
はい。
このお二人は。
はい。
で野寺さんが引退され、伸二さんがね退団ということで。本当昔からのファンはちょっと寂しい気もありますが、まあでもその分若手選手たちがね、しっかり育ってきているので、
はい、
チームというのはやっぱこういうバトンタッチでできていくんだと思うのよね、
うん、
そういう意味では改めてやっぱりこのチームを離れる新人さんにお疲れ様でしたっていうのはね、いろいろありがとうございましたっていうのをファンとしても言って送り出したいなっていうのはあるよね、
うん、そうですね、
うん、
でも行かないでっていう気持ちもまだあるんですけど
そうなの、
はい、
俺はもうあの一時期ね、鈴木伸二現役引退なのかみたいな新庄さんらしからぬブログの記事があった、
はい、
あれすげえ動揺したからあの走るんだったらいいやっていう感じだな俺は
なるほど、
うん、
そういうこともありました、
うん、
はい、まあですね、この番組としては、
うん、
言えることはそれぐらいですね、
うん、
ただその村上純平選手が辞められると、
うんうん、
で新次選手が出られるということになれば、
うんうん、
なればまだまだきっといろんなことがあるんでしょうね。
そうね、だから新加入の選手たちも当然ね、
はい、
出てくるでしょうから、
ええ、
それまたご紹介できたらいいですよね。
そうですよね、
うんうんうん、
あとまあ正式には聞いてないので触れません、具体的には触れませんが、
うん、
ブログの中にもいろいろ情報が上がっているようなので、
うん、今日上がってるようですね。
はい、
うん、
ねえ、
ねえ、
ドキドキするんですけど、ドキドキするんですけど、
そうですねさあどうなるのかっていう感じですよね
思っております。
はい、
はい、
うん、
そんな中で、
うん、
今日はその鈴木伸二選手をゲストに、
そうね、
お話を伺いたいなと思います。
うんうんうん、ね、まああの伸二さんもね、伸二さんも本当にお付き合いが長いので、
はい、
いろんなことをお話ね、させていただいてるんですが、
はい、
あの昔は怖かったんだよね
、うん、
今はさ、いろんなことをお話ししていただけるけど、昔怖かったんだよ。
そうなんですか。
怖かったよ。 いや、それ野寺さんも一緒だけどね。
はい。
あんな人とは思ってなかったもん。
あんな人。
怖かったんだよ。
どんな人？
昔。ね。で、まあ、でも本当にその島のレーシングに長く在籍したからこそ、いろんな思いをね、持たれてるでしょうから、その辺ちょっとね、
はい、
お伺いできたらというふうに思いますよ
ね。うん、そうですね。
はい。
はい。ということで、うん、今日のゲストさんなんですが、
うん、
実は、
うん、
実は、ご本人のブログにもちょこっと、
うん、
書かれていらっしゃるようなんですけれども、
うんうんうん、
とある集まりがありまして、
いいね、行きたかったよ。
ごめんなさいね、私だけ。で、その、まあ、土曜日にですね、
うん、
お会いして、
うん、
お話をさせていただいて、
うん、
で、今日のこのね、
うん、
収録の約束をこぎつけて、
はいはい、
でも、
うん、
そこでね、
うん、
私はほらお酒飲めないから、
うん、
ね、まあいいんだけど、うん、他の皆さん結構ね、
結構飲んだろ、みんな。
だろうと思うから、
まあまあ、オフだからね、
うんうん。だろうと思うので、うん、覚えていらっしゃるかしらと思って、実はドキドキしてました。
うん、
よかったと思って。うん、
覚えてくださってましたよ。
はい、よかったです。ということで今日のゲストは、鈴木真嗣選手です。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、この間お世話になりました。はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。
いや、なんか楽しげな会だったみたいですね。なんか行きたかったよ。
はい、楽しかったです。
ね、まあまあね、オフシーズンなので、
はい、
ね、そういうこともありということで、まあ、新里さんに関しては、
うん、
もうブログでね、発表がありまして、
はい、
ショックを受けた方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
まあ、逆にでも、その、なんていうかな、日本のレース界全体にとっては、非常にいいことだとね、
うん、
来年を期待される方もたくさんいるんじゃないかと思いますが、
そうですね。
ね、先日発表があったように、今シーズン限りで、島のレーシングを退団されるということで、
はい、
来シーズンは全く新しいチームでね、また活躍されるということなので、
はい、
これはまた強敵が。
島野としてはですね。
いや、でもね、個人的には、指定対決が楽しみだなと。
おそうですね。
畑中、鈴木真嗣、
うん、
増田成幸みたいな戦いが来年は、きっと繰り広げられるんだろうというふうにね、思っておりますが、まあ、シリさん、お疲れ様でございました。
はい。あ、いえいえ、はい、ありがとうございます。
島野レーシングは、まあ、宮田が解散して島野に移られて、
はい
から、
はい、
5年 ?4 年、
4年。
4年ですか。
経ちましたかね。
4シーズン。
2008年からなので、
はいはいはい。
はい、4シーズンですね。
うん。
まずは4シーズン。で、その前は、はい、新里さん在籍されてたのは
6年。
6年
?6 年間在籍してましたね。
何年からですか。
はい。1999年から、2004年ですね。
はい、おー、はい。じゃあもう、じゃあ、まあ18年。
10年
か、そうか、6年だから10年か。
はい、
そうか、はい、10年、島のレーシングで走られたということで。
はい、そうですね。はい。
ねえ、まあ、ブログでもね、発表された当初のブログでも、
はい、
やっぱり新里さんの中で島のレーシングっていうチームは、非常に特別なチームで、はい、やっぱ
そうですね、うん、うん。まあ、島の、レーシングにいたからこそ今の、
うん、
戦歴が残せたっていうのが一番ポイントだと思いますけど。
ああ、なるほど。1999年の時、
はい、
新里さんって何歳だったんですか？
24歳。
お、24か。
はい。
んじゃあもう油乗り切ってるっていうか、もう若手で頭角現してみたいな感じで、入られてってことですよね。
その前が、はい、ブリヂストンに3年いたので、
うんうん、
はい、そこからちょっと伸び悩んで、島野に入れさせていただいた形になります。
そうなんだ。
はい、
若かりし鈴木真嗣にもやっぱ壁があったんですか？
まあ、なんかお調子屋さんだったのかな、ちょっと。いろいろと、
はいはい。
発言だったりとか、はい。そうもあったりして、はい。
そうなんですか。で、はい、島のレーシング入られて、当時の島のレーシングのメンバーって
住田さんとか、福田さんとか、
はい。
松井さんもギリギリいましたね、はい。
うわ、なんかすげえ怖そうな時代。
はい。
なんですけど。
いや、すごいね、周りには厳しいんですけどね、僕らにはすごい優しかったんですよ。はい。
そうなんですか。
はい。
もうなんか、島のレーシングの住田さんって聞くと鬼軍曹ってイメージがあるんですけど。
はい。結構ね、言うことはすごいんですけどね。
はいはいはい。
結構本当に、すごいいい人なんです
よ。そうなんだ。
はい。そうなんですよ。
へえ、いや、だから、そのね、現役で走ってる姿を見たことがないので、風の噂で聞く、はい、伝説で聞くと、すげえ怖いよって聞くんですけど、はい、あ、そうなんですか。では、はい、あれなんですか、やっぱその、入られて、結構やっぱいろいろ相談に乗ってもらったりとか、はい、いろいろ教えてもらったりみたいな。
そうですね、なんかね、うん、僕相談するタイプじゃなくて、
うんうん。
なんかもう何も考えないで、
うん、
ただ走ってるような人間だったので、
はいはいはい、
それをうまく隅田さんが、と上のメンバーが、うまく走りをリードしてくれるような形で、
うんうん、
何にも考えず、何も、なんていうんですかね、
うん、
本当に、壁もなく普通に、のびのび育ててもらったような感じですけど。
うん、あ、そうなんだ。
はい。まあ当時、坂東監督でもあったので。
あ、そうですよね。はい。
そうですね。もう何も考えずに、もう、やらせていただいた形ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
やっぱ、はい、残ってる伝説と、当事者にお話聞くと全然違うもんだね、印象がね。ものすごいスパルタだったのかなと思ったんですけど、はい、そういうわけでもなかったんですね。
いや、そんな感じではなかった。
へぇー。はい、でもまあそういう中でいい先輩に恵まれながら、
うん、
まあね、その6年間在籍されるということで、はい、やっぱいろいろと、はい、やっぱりそのまあ島のレーシングの重みではないですけど、
はい、
ある種やっぱり、まあ、ね、その勝つことを義務付けられるチームじゃないですか。
そうですね、
うん、
でももう何も考えてなかったんで、あんまりそういうプレッシャーも何も考えてなかったんですね。
あ、そうなんだ。
はい、
そんなにプレッシャーも感じてなかったんですか、若い頃。
はい、そうですね、もう好き放題やっちゃってたので、はい、周りの人にすごい迷惑かけたと思いますけど。
あ、そうなんですね。でも、
はい、
その中で、だから、24から6年間でいうと、30歳、だから、
はい、
ロードレースの選手として、まさにその、まあ、若手中堅から、はい、エースを任されるように、こう、徐々にシフトしていくわけじゃないですか。はい、そうな、
ね、
そうなっていくと、やっぱり、要所要所のレースで、プレッシャーなんか感じたことも多かったんじゃないですか。
そうですね、もう、やっぱ勝てるっていう目の大きな大会とかは、やっぱり、非常に緊張しましたし、
うん、
やっぱオリンピック選考会が、本当
に、そうか。そうか、そうか。
最大限のピークでしたね。
ああ、そうか。あれですよね、新日さん自身はオリンピックってかなり意識されてたんですか、当時。
やっぱり、もうなんか、ちっちゃい頃の夢っていうか、
うんうん、
出たいって言ってたので、うん、やっぱりそこは、非常にプレッシャーでしたね。
う
ん、
そうか。
はい、
多分、新日さんがオリンピック出た時とか、はい、世界選手権の映像がね、
はい、
多少手元に残ってるんですが、
はい、
そ
うですね、
うん、あれですよね、まあ、当時というか、やっぱり、うわ、新人さん、若えなと思いながら、たまに見ることもあるんですが、まあ、でも、はい、ね、まあ、そういう目標も果たしてっていうことで、
はい、
まあ、島のレーシングを、はい、まあ、6年間走られて、
はい、
で、
はい、
宮田に行かれて、で、宮田で走って、また戻ってきたっていうことね、
島のレーシング。はい、島のなんて、もう一回 BS。
あ、そうか、BS が。
はい。で、宮田行って、
はい、
島のですね。
ですよね、はい。で、戻られてきた。で、 やっぱりあの、
はい、
その、まあ、二度目のね、島のレーシング入るときに、まあ、あの、はい、その宮田時代からちょっとずつ、多分、新里さんの中に芽生えてたと思うんですけど、この若手をある種育てたいというか。
はい、そうですね。やっぱり、うん、若手を育てることも大事だっていうのがもう年齢的に感じてきてたので、
うんうん、
はい。
徐々にそのあたり意識してって感じだったんですね。
そうですね、うん、はい。
ねえ。で、そういう意味で、その入団された島のね、二度目の島のレーシングへの入団っていうことになるんですが、はい、まあ最終的にはね、去年のメンバー、のように、まあ、ある種、この、若手中止、はい、若手中堅どころがね、しっかりと成績残してっていう形のチームに、
はい、
ね、まあ、様変わりと言えばいいか、実力をつけてきたと思うんですけど、
うん、
あの、はい、どうでした？若い、その選手たちが、どんどん力伸ばしてる感じっていうのは、やっぱり、一緒に走ってて、ひしひしと感じるもんってあったじゃないですか。
はい、そうですね、やっぱり、うん、それはもう感じてましたね。はい。
そうか。その中でも、まあ、ね、あの、新里さんを師匠と、
はい。
あがめる、畑中選手。
はい。
が、やっぱりかなり、その、ね、実力というか、本当に強くなったなーっていう印象があるんですけど。
はい、そうですね。勝手にあやつが、あの、師匠って呼んでるんですが、まだ認めてねえぞって。
はい、そうか、そうか。
まあ、そんなお笑い話や、あれですけど。
はい、はい、はい。でも、あの、まあ、畑中選手と、ね、は、あの、まあ、初めに走られた頃って、はい、あ、こいつはゆくゆくはしっかり走れるというか、はい、エースを任せれる選手になるな、みたいな予感とかって あるんですか？
まだ、会った時はそういう感じは、まだ、まだわかんなかったんですけれども。
うん、うん、うん。
はい。実際、まあ今年、
うん、
まあ去年後半ぐらいから徐々にそれは頭角を表してきまして、
はいはい。
はい。まあ、まあ本人もかなりポジティブになってきまして、
うんうんうん
はい、徐々に、まあそれはまあどんどんどんどんエースとして俺はやるんだっていう自分で、
うん、
あの、プレッシャーをかけつつ、
うん、
それをエースで実行していくっていうんですかね。
はいはいはいはい。
を実行していく形を自分でプレッシャーかけながらやっていったので、
うんうん、
はい。まあいい方向には向いたんじゃないかなとは思います。
そうかそうか。その過程で新里さんからなんかこうアドバイスとかお前さみたいな話とかってするんですか。
そうですね。あんまり僕はアドバイスしないですけど、
うんうん、
まあまずまあ去年。ぐらい成績出し始めた時には調子に乗るなってことは言いました
けど、うん、なるほど。
あんま調子乗んなよっていう話はしたんだ。
そうですね。はい。やっぱり、
うん、
やっぱ調子乗っちゃうとね、
うん、
あの、それで満足しちゃうっていう。
ああ、そういうことか。
まだ、はい、僕たちは日本で成績出すっていうよりも、
うん、
やっぱりヨーロッパで飛び立つための、
うん、
あの、家庭のチームなので、
うんうんうん、
ゆくゆくはやっぱり、スキル島のって今あるチーム、
うん、
チームに行くのが目標でありますから、
うん、
はい。
そうか。だから、現状に満足すんじゃねえぞ、はい、と。
そうですね、やはり、別府選手、荒城選手に続く選手を島のから出さなくてはいけないというところで、
うんうん、
まあ、土井選手も頑張ってますけど、
はいはい、
まだ次へつながる選手がまだそこから出てきてないっていうのは今現状なので、
うんうん、
はい、
そうか、じゃあそういう意味、そういう意味でもまあでもね、ちょっとずつ実力をつけて、
はい、
本当にこの、はい、なんていうかな、島のレーシングとしてやっぱ全体のレベルが非常に上がってきたなというのはね。
うん、
今年、まあ、去年、はい、今年とね、非常に感じるんですけど、はい、やっぱなんでしょう、その、強くなるチームの秘訣っていうか、新里さんがいるチームって、やっぱなんか上昇軍団ってイメージがしちゃうんですけど、その、いいチームとか、まあ、強いチームの、まあ、秘訣ではないですけど、はい、なんかあります？そういうのって。
まあ、もともと島のレーシングに集まる選手は、
うん、
ある程度、実績もあり、
はいはいはい。
ある程度センスある選手が入ってくるので、
うん、
あとはもう、自分次第で強くなってくるところなので、
うんうん、
はい。だから僕がうんっていうよりも、選手個人がやっぱしっかりしてるところもあるので、
うんうん、
はい。だから、もう彼ら自身が本当に自覚して、どんどんどんどん強くなっていってるってところが、正直なところなので。
そうか。
はい。
なるほどね。まあでも、あれですよね。本当に何て言うかな。まあ、志田さんがね、宮田時代から、そうやって若手の選手たちをね、育てていこうという気持ちで走られてきて、
はい、
で、
はい、
まあ、去年、今年と本当にその時代の選手たちが、徐々に頭角を現し始めてっていうね、はい、感じだったんですよね。はい、で、島のレーシングとしては、やっぱ鈴木ゆずる選手が念願の一勝というか、
はいはい。
ね、ゆずる選手に話聞いたんですけど、前の日に、お前勝てよって新里さんに言われたんですよって言ってましたけど。
はい。
ね、鈴木ゆずる選手もあそこまで強くなるみたいな感じって昔からあったんですか？
あ、もう宮田時代からもう強いのは分かってたので。
お、そうなんだ。
まあ、はい、だからもう、すごい進めてたんですね、そのチームにも。
うんうんうんうん。
はい。で、やっと、まあ、ここに来て、進められるような選手になりつつあるんでは、
うん、
あるのかなとは感じてますけれども。
ですよね。安定して、しっかりと、そのチームの仕事もできるし。
はい。
ね。で、今年見せたように、最後に勝ちを狙えるっていう位置にも来たと思うんですけど、やっぱり選手の中で、はい、そうやって徐々に、はい、実力をつけてきて、こう、なんていうかな、自信を持ってレースに臨める瞬間ってなると、やっぱり選手ってこう、はい、頭角を現し始めるんですかね。
そうですね。やっぱ自信っていうのはすごい、自信過剰っていうのも良くないとは思うんですけども、
うんうんうんうん、
やっぱり練習を、とにかくきつい練習をしてきて、自信を持ってレースに挑むっていうことは、
うん、
すごい選手にとって大事だと思うので、
うんうん、
はい。あとはまあ、過剰すぎない自信を
持つ
ことはやっぱ危険なので、
はい、うんうん、
心に秘めて自信を何レースでぶつけるじゃないですけれども、
はいはいはい、
外には自信をあんまりね、
うん、
アピールするっていうのも、
うん、
選手としては品が落ちるので、まあ、はい、
そうか、
その自信を秘めてるのが、まあ、ゆずる選手じゃないのかなと思いますけど。
なるほどね、うん、そうか。でも、本当にそうやって考えると、若手がどんどん伸びてきて、ね、新里さんとしても、はい、ああ、やっぱり、はい、強いチームになったかなっていう実感というか。
うん、
そうですね。まあ、うん、強いチームではあるんですけども、
うん、
やっぱり、チームで強いので、
あ、はいはい。
島のレーシングというのは。
うんうん。
だからそこを今度は、個人で強いっていうのを考えて、
うん。
見てみたいな
です、ね。あ、なるほど。
うん。
そうか、そうか。ある種、やっぱりチーム全体が強いから、チームでレース運んでいってっていうことが多いですもんね。はい、
そうですね。
で、そこを、まあ、逆にテーマとして来年あたりは、個人の力で無理やりもぎ取るみたいなレースが見たいな、と。
はい。
いう感じがするんですか。
そ
うか。そう言っときながら、きっと立ちはだかるんだろうなぁとは思うんですけど、
はい、
心理大魔王が。
いやいやいやいや、もう僕もね、ちょっと心配なんですけど、ね、ちゃんとできるかっていうのは。
はい、いやいや、でもね、沖縄でやっぱりしっかりね、畑中選手についで2位に入ってくるっていう感じを見ると、はい、ああ、はい、やっぱまだまだだなと。ね、本当に、ゆずる選手がブログに書かれてましたけど、やっぱ鈴木新里にはエースが似合うと、はい、ね、アシストなんかやってる選手じゃないんだ、この人はって書かれてましたけど、 や、まさにそう思うもんね。
うん、
だそういう意味で、まあ、だからある種、同じチームで若い選手たちに教えるべきことはもう伝わってるんじゃないかなと。だから今度は逆に、やっぱり、巨大な敵として、やっぱ立ちはず、はだかることで超えてみろって感じで、やっぱ学ぶことも多いかなって気もするからね。
ああ、そうね。
うん。だから同じチームにいると、畑中選手もっと調子に乗っちゃうかもしれないから、お前なんか、みたいなことで、ね、あの、敵として戦うっていうの、どうでしょう、はい、でも、そういう若い選手たちと改めて、敵として戦えるっていうのは、はい、ある種楽しみでもあるんじゃないですか。
そうですね。どんなものかっていうのは、まあ自分の体力を持つ限り やりたいと思うので、
おーおーおー、
まあ、彼らがどういう戦い方をしてたかっていうのは、うん、まあ外から見ないとわかんない部分もあると思うので。
はいはいはい。
はい。
うん。
ちょっと楽しみですけど、そこら辺は。
でしょうね。
うん、
まあでも本当にね、はい、そういう意味ではやっぱりまだまだ日本のレース界にね、
うん、
こうで働いてもらわないとっていう感じですよね。
はい。
でもし、え、新里さんって来年で何歳になるんですか。
38になります
。うほほほ、すげえな。あの、どうです、それぐらい38ってやっぱロードレースの選手としてもかなり、ね、
はい、
あの、年齢的には高くなったと思うんですけど、入られた頃にそれぐらい長くやるっていうような感じ、はい、気持ちはありました。
何も考えてなかったですね、それは。
あ、そうなんだ。だから、
はい、
あの、
私のことは全く考えてなかったので、
もう1年1年、がむしゃらにって感じ、
はい、
なんですね。
そうですね。まあ、今はとにかく長い間、携われたらいいなと思いますけど、体が持つ限り。
あ、はいはいはい。
ただ若い頃はもう全くそんなの考えてなく。
うん。
はい。いつ辞めるんだろうと全く考えてなかったですね。
そうか。いや、
はい、
あの、あれですか？やっぱりそのね、38とかまで、その現役でいられるっていうのは、はい、やっぱある種、はい、アスリートとして節制する部分はしっかりしとかないと、無理じゃないですか。
そう。非常にそれは感じますね。
あ、やっぱ感じるんだ。
もう体がもう若い時のようにうまくいかないんですよ。
ほう。あ、そうなんだ。
はい。だから、
うん、
本当にどうしたら今までの体力を落とさずに、
うんうんうん、
なおかつ成績を出すかっていうのを考えないといけないので。
うんうん。
はい、非常に考えながらやっていかないと非常に体が持たないんですよ、ね。
ああ、そうなんだ。いや、でも、まあ、はい、38ですもんね。
うん、
まあ、こういうとそんなに年じゃねえよって言われそうだけど、
は
い、でも自分の38振り返ると、もう、はい、よぼよぼだもんね。
いや、個人的にはね、38ぐらいの時から、
うん、
あれなんか違うって思い始
めた。なるよね。
うん、普通の生活してる私でもなんかそんなことを思った。
ね、
うん、
なんかドーンって一気に、まあ俺たちは不摂生しまくりだから、
そうそうそう。
その前からドーンってきてるんだけど、
ええ。
でもね、やっぱ言ってもその年齢には勝てない部分っていうのがあるから、そこはやっぱうまく考えながら、はい、その経験も含めてってことなんでしょうけど。
ね、はい。
あの、はい、やっぱあれですか、その、やっぱり、なんだろう、コンディション的にその、なんていうかな、ピークを長く保てないとか、そういう難しさがあるって感じなんですか？
ピークというよりも、私生活で、神経痛とか、頭が痛いとか。
うん。
なんかいろいろ出てくるんですよね。あの、普通に生活してる時に、
うん、
頭が痛い日が多いとか。
あ、そうなんだ。偏頭痛的なもんだ。
多いとか。
うんうんうん。
そうですね。なんかちょっとやっぱ昔とは違う体の変化。
そうか。
うん、
いや、だからある人はアスリートとしてずっとね、体にストレスかけ続けるから、
ええ、
そりゃやっぱ俺たちより一層、
うん、
ね、うん、そういうものって出てくるのかもしれないしね、
うん、
でもまあそことうまく付き合いながら、
はい、
ね、こうなればもう1年でも長く走ってやろうみたいな感じなんじゃないですか。
そうですね。ね、まあボロボロになったらやっぱりちょっと一線引きたいと思いますけれども、
うん、
完走できないとか、
うんうんうん、
もうどうしても走れないけど、まあそうなるともう僕の中でも痛くはないので、
うん、
はい、
そうか。
まあここら辺はまた
見き
やっていくうちに出るんじゃないかなと思いますけど、
うん、そうか、見極めながらって感じなんでしょうね。
はい。
はい、いやでもまあまだまだね。
いやそんな日は来ない気がする。私はそう思う。
もうね、
うん。
頑張ります。
まあそのうちキング心理って呼ばれるようになるんじ
ゃない。いやいやいや。そんなもん寝そうもないです。それ三浦さんじゃないですか。
何歳までガチで走るんだこの人ぐらいの感じで言ってほしいなとは思うよね、なんか。
うん。
うん。ね、まあでも本当にね、あのね、そういう意味ではやっぱり若手に伝えるものね、そう、あの、はい、やっぱり新里さんの背中を見て学んできた選手もやっぱ非常に多いと思うんで、うん、
はいはい、
そういう意味ではやっぱり、まあ、チームはね、あの離れることにはなりますが、ある種やっぱりその全ての国内で走るロードレースの選手の見本というか、
うん、
お手本というか、
はい、
こうやってやっぱレースに臨めよっていう選手であってほしいなとは思いますよね、なんかね。うん、うん。いやーでも、まあね、ほんと新しいチームに行って、今以上にやっぱり若手を育てるって意識しないといけないというふうには思うんですけど、
うん、
そういう意味では、やっぱりあの、楽しみが大きいですか、今のところ。
そうですね、もう、楽しみは多い。大きいですけれども、まあ、心配事もたくさんありますね。
そうか、そうか。そうでしょうね。
うん、
まあ、でもそういうの含めて、ね、まだまだ現役であるということでしょうから。まあ、来年はまた、そのね、本当島野のメンバーと、名勝負を繰り広げてほしいなっていうのは思いますよね、なんか。
はい。
ね。
うん。
うん、
そうですね、もう、できればいいですね、それが。
そうですね。いや、でも本当に、なんだろうな、いろんな、そのね、今、その島野レーシングの中核選手の中に、やっぱり、新里さんから学んでいろんなことをね、やっぱり見て取れるので、やっぱり、そういう人と、やっぱり改めてこう、敵としてぶつかるっていうのは、ファンとしても、やっぱり見応えがあって、感慨深いものがきっとあるだろうな、っていうのは、思うのよね。
もう、もう想像するだけでね、感慨深い。うん、うるうるしてし
まう。だろ？
いやね。
だろ？
はい。
もう、楽しみですよ、逆に言うとね。
うん。
うん。残念でもあるんですが、やっぱ楽しみでもあるっていうのがね、
はい、
正直なところなので。まあでも本当にね、あの、チーム離れることに、ね、なりますけれども、
はい、
新里さんにはまだまだ走っていただきたいので、
は
い、まあ、ぜひ、こう、いいライバルとして、はい、ね、あの、来年、はい、島野のメンバーに立ちはだかっていただきたいというふうに思いますね。
うん、
はい。まあでも本当にね、長い間、ご苦労様でございました。
はい。
ね、また来年も本当にあの、元気な姿で、はい、ね、あの、島野のメンバーの前に立ちはだかっていただきたいなというふうに思っておりますので、うん、まあぜひ最後に、ね、島野レーシングのファンの皆様に、新里さんから何か一言あればですね、はい、ぜひお願いしたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
はい。そうですね。長い間本当に、島野レーシングと僕を応援してくれて、本当にありがとうございました。
うん。
まあ来年は離れてしまいますが、
うん。
新しい島野レーシングも応援していただければ、
うん。
はい。またありがたいと思います。
はい。
はい。
ね。そうですね。まあ、きっと島野レーシングも応援しながら、鈴木真理も応援しちゃうんだよね。はい、そういう選手だもんね。
ちょっとだけ、はい。
うん、ね。
まあ、隅に置いといていただければ。はい。
いや、言っても実力とともに、花のある選手だからね、真理さんって。
うん。
応援しちゃうんだよね、なんか。
美しいの、走ってるのが。
そう。いただけたらありがたいですけど、
うん、まあ、いやいや。
はい。まあとにかくレースをね盛り上げられたら一番いいですね。
そうですね、
うんうん、
本当にそういう意味では、はい、その国内レースがもっともっと盛り上がるといいですよね。
そうですね、まあ今やっぱブリッツェン 島ので、
うん、
ね、あの、みきおが、こう、
うん、
ドンパチやってる感じのところをちょっと、
うん、
チームもちょこっと伝えたら。
そうですよね。はい、だから、しんじさんのチームと、はい、それから来年も、チームね、ちょっと、あの、大きいチームができるんじゃないかっていう、ね、はい、噂もありますんで。
は
い、
そうですね。
そうなると、4強ぐらいの戦いになるから、はい、これはやっぱ面白いと思うよ。
そうですよね。
うん。ねえ。ねえ。だから本当にお互いに、その、やっぱり国内で走る者同士が切磋琢磨できる環境じゃないとね、ダメでしょうからね。
はい。
まあそういう意味では来年、新里さんが率いるチームがどういう形になって、初レースを迎えるのか、非常に楽しみにしておりますんで。
はい。
はい。
はい。ね、まあ、来年ね、またその姿を見て楽しみたいというふうに思っております。
はい。
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 と、
ありがとうございます。
はい。ということで、ね、本当にね、長い間、ご苦労様でしたということで、今日のゲストは鈴木真理選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで鈴木真理選手でした。
うん、まあ島のレーシングとしてね、
はい、
登場されるのは、今回が最後ということになってしまいましたが、
はい。
いやまあまあ番組の中でも言いましたけど、
ええ、
やっぱその外のチームにいるからこそ教えられることもあると思うのよね。
うん、まあそれもあると思います。確かに。
でようやくチームがそういう形になったんだと、
うん、
いう気がしますよ、
うん、
だから新次選手がブログでその島のらしさみたいなものは伝えられたかなと思うというようなブログをね今年の終わりに書かれてたじゃないですか、
はいはい、
番組やり始めた当初、
ええ、
島いいチームになりましたねっていう話をしたときに、
うん、
いやいやいや、まだまだみんな弱いです。全部がもっと強くならないとダメですって言われてて、で、その今年の終わりにね、その伝えれるべきものは伝えれたかなっていう話を聞くと、
うん、
やっぱりそこで新里さんなりに若手中堅の選手たちがね、しっかり伸びてきて、
うん、
で、強くなったなっていう実感があるんだろうねと思いながら、
うん、
ね。まあだからこそ、やっぱ今、チームをね、新里さんが出ていくということは、意味が大きいかもしれないよね、と思いながらね。だから来年この壁を、だから今まではチームメイトだったから、
ええ、
まあ今年なんかは新里さんに最後任せようっていう形でなく、しっかり若手が自分たちで勝負決めに行ったじゃないですか。
はい。
2年前はそこまではお膳立てできるんだけど最後新里さんお願いしますって感じだったと思うね。
ああ、そういうことも多かったですよ
ね、
う
ん、で去年ぐらいから徐々に自分たちで最後まで勝負できるっていう形になってきて、
うん、
今年はやっぱそれが集大成としてできたと思うんですよね、
うん、
でそういう意味ではね、新里さんが改めてチームを離れて敵のチームとして出てくることで、
うん、
さらに超えないといけない壁がもう一枚できてくるわけじゃないですか、
うん、
だからある意味やっぱりそこを超えることで教わることっていうのも、
うん、
やっぱり若手の選手たちにはまだまだあると思いますよ、
うんうん、
でそういう意味ではこれもやっぱ一つの財産だと思いますね。なんか
そうですね、
うん、
でも寂しいんですけどね。
まあでもまたジャージ着て出てくるんだよ。
いやそれ分かってるけどさ、まあ、分かってるけど寂しいな。
そう、
うん、
俺は楽しみのが大きいね。
いや楽しみですよ、
うん、
もちろん楽しみだけどでも寂しいんですよ。
まあねそんなこと言ったら新里さん引退するときどうすんだって話になるよ。
やめないでって言うと思いますよ、うん、多分
ねえ、でも本当にね、新里さんの教え子たちって言えばいいのか、
はい
ねえ、
うん、
そういう選手たちとどう立ち回っていくのか、
うん、
これは楽しみだよ。
いやそれは考えるとねドキドキしますよ
ね。
うん、
ただここ1、2年の新里さんってある種丸かったよね。
ある意味ね、
うん。その、なんだろう、自分が勝負決めなくていいから、ある種、選手としては、その、なんていうかな、丸みを持ったっていう言い方もおかしいけど、
うん、
その温かい目で見ていたと思うのよ、
うん。
で、新しいチームのいろんな事情とか、やっぱりライバルチーム考えると、
うん、
やっぱりその勝負決めに行く鈴木心理というのが、
うん、
また来年見れると思うと、
ええ、
そこをどう島野のエースたちが、
うん、
打ち崩していくのか。
お互いね、手の内も分かってるだろうし。
分かってるし。
うん、
だから、今、だから本当に、なんていうかな、ブリッツェンの増田選手、
はい、
それから畑中選手、
ええ、
鈴木譲る選手、
はい、
で鈴木真理選手、
はい、
これはもう本当に不思議な縁というかねこの時間を超えていろんなチームとして同じチームとして走った時期もあり、
うん、
敵のチームとして走った時期もあり、
はい、
それをこういろいろこうね時を変えながら立場を変えながら、
うん、
またその戦いが見れるっていうのがね、
ええ
楽しみですよ。どう立ちはだかってくれるのか、鈴木心理が、
うん。
いやらしい走りすると思うんだよ。うわ、もう最後まで残って、スプリントだよ、これってなっちゃうと思うんだよ。
脅威ですよね。
うん。
うん。
そうなんだよね。少人数のスプリントだったら、今のメンバーで言うと、心理さんまだ強いんだよね。
いやいやいや。
うん、
ね
いやだからその前に、
うん、
仕掛けていって揺さぶっていってってなるでしょうから、
はい、
絶対最後スプリントさせたらまずいってみんな思うだろうからね、
うん、
まあ、畑中選手はいけるかなって思うかもしれないけど、
うんうん、
っていうような戦いが繰り広げられるって思うと本当国内レース来年ちょっと楽しみなんですよね、だからまあ共にねやっぱ国内で走るチームとして盛り上げていってほしいし。で、うん、また、やっぱりその鈴木心理の教えを請うた選手たち、
はい、
それに憧れた選手たちが、世界の舞台に飛び立っていってほしいなっていうのは思うよね。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、本当に最後まで心理さんらしかったねって思うな。
あ、それはありますね。
うん。
うん。
何も考えてなかったんですよっていう。心理さんらしいなと。思うよ。でもロードレースって不思議な競技だよね。
うん、
そういう選手もいて、
ええ、
野寺監督みたいに現役時代いろんなこと考えながら走ってる選手もいて、
うん、
それがやっぱ一つ勝利を目指すために一致団結していくんだもんね、
うん、
なんか楽しい面白いよね、
うん
うん、どういう選手育ってくれるんだろうね。
さあどうなんですかね。
で鈴木心理自体もどういう走りを見せてくれるんだろうねっていうのがね、来年すごい楽しみです。
はい、
うん、さあね、注目ですよ、
うん、注目しましょう ね、
はい、はい、
ということで、お届けいたしました島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと
BJ でした。